お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙1章6節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙1章の学びをしていますが、1章の6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。マギー博士はこの説に特別な思いを寄せ、次のように述べています。この説は私の人生の聖句であって、私にとってとても意味が深いものなので、私がこの説のことについて特別にお話をするのを許していただきたいと思います。私が大学に行った時、私はとても貧しい若者でした。私の父は旗くり機の事故で私が14歳の時に亡くなってしまいました。母は妹と私をテネシー州のナッシュビルに連れて行きました。私は政府から14歳の少年に働きに行くことを許す許可証をもらわなければなりませんでした。そして私は卸の金物商会で働きました。5時までには起きて郵便を受け取り、それを分けてそれぞれの部のすべての職員の机の上に郵便を置いておかなくてはなりませんでした。私はその時学校に行っていなければならない年でしたし、とても学校に行きたかったのです。後になって私は学校に戻る特権を与えられました。なぜなら素晴らしい友人が私の父の代わりになってくれたからです。彼には酔っ払いの息子がいました。彼は自分の息子に大学教育を受けてほしかったのですが、息子は大学へは行きませんでした。そこで彼は私に仕事の世話をしてくれて、そして私は大学に行くことができるようになりました。毎年私は経済的な援助が切れて、勉強できるのは今年が最後かもしれないと思っていました。その時は神様が私を助けてやり遂げさせてくださるとは夢にも思っていませんでした。私の信仰はとても小さな信仰だったのです。私が大学にいた最後の年は世界恐慌の時期でした。1928年と1929年はアメリカ経済がこれ以上ないほど疲弊した年でした。ですから私は仕事を得ることができず、一文なしでした。ですから卒業の日、学位を受けた後、私は寮の自分の部屋に戻って、卒業の格帽とガウンを着たまま、落胆して自分のベッドの縁に座っていました。するとルームメイトが入ってきて尋ねました。一体全体、誰が死んだのかい？私は言いました。そのようなもんだよ。僕は神様が僕をミニストリーに召されたと思った。大学は終わったよ。でも世界恐慌がやってきて、僕はこの夏の仕事さえないんだよ。来年進学校に行くためのお金が一銭もないんだ。そんなふうに私たちがまだ話し合っているとき、電話が鳴りました。それは私への電話でした。電話の向こうには親愛なるご婦人がいて、 自分が姉妹と一緒に住んでいる家に立ち寄ってほしいと言いました。彼女たちは二人とも未亡人で、まるで戦前の時代から来たように見える人たちでした。彼女たちは、私が教会学校の中級の男の子たちのクラスを教えていた、その教会に出席していました。私は、家畜の群れを集めるように、日曜日の朝ごとに、男の子たちを教会の礼拝に集めていました。この姉妹は、私たちの後ろの席に座っていたので、私はいつも彼女たちが自分のやり方を非難しているのではないかと懸念していました。でもその日、それぞれが亡くなった自分のご主人を記念して、私に封筒を渡してくれました。私は失礼にならないと思うまでそこにいて、できるだけ早く立ち去り、急いで角を曲がって封筒の中身を見ました。最初の封筒には250ドルの小切手が入っていました。急いでもう一方の封筒を開けると、そこにも250ドルの小切手が入っていたのです。大恐慌の時代に500ドルがどれだけの価値があったかわかるでしょうか。私はその時100万長者になったように感じました。そしてさらにその夜、日曜学校の人たちが私のためにバンクエットを開いてくれました。送別のバンクエットです。そして彼らも私に100ドルの小切手をくれました。そのようにして神様は私に600ドルもの大金をくださったのです。このようにしてそのお金を持って私は次の年に進学校に行くことができました。その夜バンクエットの席で私にこの聖書の箇所をくれた人がいました。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させてくださることを、私は固く信じているのです。その夜以来、この説は私の人生の聖句になったのです。さて、この説を少し考えてみたいと思いますが、ここには、固く信じているのですとありますが、この箇所には原因となる詩益的な表現が使われているので、この箇所は固く信じているので、または固く信じているからと訳すこともできます。パウロは自分が何を信じ、確信を持ち、何を語っているのかよく分かっていました。またここには、始められた方は、完成させてくださるとありますが、完成させてくださるという言葉の意味は、やり遂げさせてくださるということです。神様はご自分がお始めになったことを必ず成就してくださるのです。またここには、キリストイエスの日が来るまでにとありますが、私たちは旧約聖書の時代に生きているのではありません。また、千年王国の時代にも、永遠の時代にも生きているのではありません。私たちはイエス・キリストの時代に生きているのです。そしてその時代は、主がご自分の者たちをこの世から取り去られるために来られる時に成就します。聖霊はあなたと私に、贖いの日に至るまで勝因を押されたのです。ですからパウロは、エペソの信者たちに次のように書き送っています。エペソ人への手紙4章の30節。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。そしてその時までに、神様があなたのために意図してくださったことをやり遂げさせてくださると確信することができるのです。神様は私たちを助けて、私たちのために意図されたことを必ず成し遂げさせてくださるのです。さて、パウロの述べていることは私たちにとって実際的でしょうか？あなたの状況がどうなっているかはわかりませんが、でも、もしあなたが神様の子供であるなら、あなたは神様が自分を現在のこの瞬間まで連れてきてくださったと証しすることができると思います。どうでしょうか？ あなたは自分の人生を振り返ってみて、神様があなたをどのように導き、必要を備えてくださったか見ることができるでしょうか。それなら、なぜ明日のことについて心配するのでしょうか。神様が今になってあなたを裏切るとでも思っているのでしょうか。私は自分が大学を卒業したときにそのように考えていたことを告白しなければなりません。お分かりのように、私は大学生活を送りましたが、それを楽しむべきほどに楽しんではいませんでした。私には一度も喜びがありませんでした。なんなら、もう続けられないのではないかと、いつでも恐れていたからです。私はただ、神様が私を助けて、成し遂げさせてくださるということを信じていなかったのです。あまりにも多くの時に、私たちクリスチャンは未信者のように行動してしまいます。事実、私たちは実際的な無神論者のように生きています。卒業式は私のクラスメートたちにとって喜びの経験でした。金持ちの子供たちが自分たちの親に抱擁されているのを見ることができました。私の肩に手を回してくれる人はそこには一人もいませんでした。でも、もしもそこに私の支持者の代表団全部がいたとしても、何の違いもなかったと思います。なぜなら、その時私はもう終わりだ、もうダメだと思っていたからです。私はミニストリーに召されたと感じていましたが、続けて神学校に行く術は何一つありませんでした。ところが、私にはピリピ人への手紙一章の六節を通して、私の肩に手を回し、こう言ってくださる天の父がおられたのです。私があなたを助けて、成し遂げさせてあげるよ。そして私は、神様は今も、ご自分の約束を守っておられるということを今日も証ししたいのです。その後何回かの癌の発作があってから私の天の父が言われたことは私にとってとても大きな慰めでした。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。天の父は良いお医者さんでもあります。事実、神様は偉大な医師なる方なのです。そして神様はこう言われました。あなたのために私が用意していることが何であれ、私はあなたを助けて、キリストイエスの日が来るまでに、それを完成させるからね。ですから私は神様の見てのうちにあるのです。確かにこの聖句は偉大な真理の御言葉です。人生の嵐が暗い夜に私を打ち叩くときに、私は何度もこの聖句にすがりついたものです。このような天の父を持つことは、なんと素晴らしいことでしょうかと、マギー博士は述べています。ピリピ人への手紙一章の七節。私があなた方すべてについて、このように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されているときも、福音を弁明し立証しているときも、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのですとパウロは言い、さらに私は心に覚えているからですと述べています。あなたの大切なクリスチャンの友人を覚えておくために、心は素晴らしい場所だと思います。またここには、私と共に恵みに預かった人々とありますが、これは私たちを 前に学んだことのある交わり、コイノニアという言葉へと引き戻していきます。なぜならここにある預かるというギリシャ語はスコイノウヌースというギリシャ語で、この言葉はコイノニアという言葉と前置詞が組み合わされてできた言葉だからです。そしてこの言葉の直訳はすべて一緒にくるめられるという意味になります。あのアビガイルはダビデに語りかけた時にこの言葉を使いました。第一サムエル記25章の29節、ご主人様の命はあなたの神主によって命の袋にしまわれており。パウロは自分とピリピ人たちはみんな一緒にパートナーとして福音の中に一緒にくるめられていると言っているのです。使徒パウロがピリピにあるこの教会に対して優しい気持ちを抱いていたという時に意味しているのはこういうことです。パウロは他のどの教会よりも彼らに近しい思いを抱いていたのです。神様の御言葉を述べ伝えるという偉大な事業を分かち合う彼らのようなクリスチャンの友人を持つのはとても素晴らしいことです。そこには霊的なコミュニケーションだけでなく好意的な協力があり、そして好意的な協力は優しく親しい語り合いを生み出すのです。ピリピ人への手紙一章の八節、私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。この箇所を直訳しますと、どれほど私があなた方すべてをイエス・キリストの超をもって慕っているかは、神様が私の記録ですとなります。日本語では愛の心と訳されていますが、直訳は超、断腸の思いなどと言いますが、超という意味です。この言葉は本当に優しい気持ちを意味します。パウロはここで、自分が彼らすべてをイエス・キリストの優しい気持ちを持って慕っていると言っているのです。優しい気持ちを表すのにパウロにとって超という言葉を使うのはふさわしいことだったのです。あるいは私はこの箇所をバイブルスタディで教えていました。その時南カリフォルニア大学の心理学者がクラスに出席していました。私は超が優しい気持ちを意味すると教えていました。すると彼は言いました。古代の人たちは正しいですね。私たちの感情が超の領域にあると語るのは正確でしたよ。平均的な人物は自分がするすべてのことは自分が考えた上でのことで、自分はとても頭が良いと思っています。それから彼は私の頭に触って次のように言いました。ここで起こることはほんのちょっとなんですよ。そういった時彼が私のことをよく知っているなと感じました。彼は続けて、脳は本当に素晴らしい電話交換局なんだということを説明しました。あるメッセージが知覚神経を通り、シノプス接続部を通って手から脳に到達します。即座に運動神経、ニューロンへの移動が起こり、メッセージは多様なシノプス接続部へと下っていきます。例えば、熱いストーブに触ったとき、メッセージが即座に脳に送られて、そして脳は、ストーブから指を離しなさい、やけどするよというメッセージを送り返すのです。反応は瞬間的です。考えずに行動しますが、脳の中で連結が行われたのです。それからその心理学者は私に尋ねました。最初に奥さんを見たとき、どのように感じられましたか？その時の感情はどこで起こりましたか？脳の中でしたか？心理学者は私のお腹を指さして言いました。あなたが生き、動き、存在するのはそこなんですよ。パウロも、あなた方を慕っているという優しい気持ちをそのように表現しているのです。 ですからパウロのここでの表現は単なる知的なものではなく、深い感情的な愛情を表現しているのです。フィリピ人への手紙1章の9節。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり。この愛という言葉については多くの誤解があると思います。確かに主は自分の敵を愛し、私たちを憎む者たちに良いことをせよと言われました。でも主が誰にそう言われたのかに注目する必要があります。主イエスはご自分の時代の宗教的指導者たちについてとても厳しいことを言われています。例えばヨハネ8章の44節。そこにはこのように書かれています。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。また同時にこうも言われました。マタイ23章の33節。お前たち蛇ども、マムシの末ども、お前たちはゲヘナの刑罰をどうして逃れることができよう。主は彼らの父親を悪魔と呼び、母親を蛇と呼ばれたのです。これよりも過激になれる人は誰もいないと思います。パウロは、あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになるようにと祈っています。私たちは、キリストにあるすべての信者を愛すべきです。愛するのがちょっと難しい信者たちもいます。私たちは愛らしくないものも愛すべきですが、同時に真の知識と識別力を持って対象を選び愛すべきなのです。私たちの愛を四方八方にただこぼせばよいという意味ではないのです。私たちの愛は識別力によってそのような意味で豊かにならなければならないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロの優しい感情その2というテーマで、フィリピ人への手紙1章6節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。